主は今招いて言われます。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びながら主に仕えよ。喜び歌いつつその前に進み出よ。聖詠を賛美いたします。聖詠賛美歌29番、天の御手も。聖詠賛美歌29番を賛美いたします。皆様ご起立ください。ご起立のままで賛美歌351番、聖なる聖なる。賛美歌351番を賛美いたします。 ご着席ください。司会者がお祈りいたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。この平和のためにあなた方は招かれて一つの体とされたのです。愛する天の父なる神様、皆をあがめ心より感謝いたします。週の初めの朝、私たち一人一人の名を呼んで礼拝する民として招いておってくださいますことを覚えて心より感謝いたします。8月のこの季節、私たちは平和について考えさせられます。今ウクライナで起こっていることについても、早く解決への道を示してくださいと祈り続けるとともに、この争いが遠い国の話ではなくて身近に起こりうる話であることを覚えます。平和がいかに大切かを考えるとともに、キリストの平和についてももう一度考え、主がなされたように私たち一人一人が目の前にいる隣人を愛することができますように導いてください。今朝語られます御言葉を感謝いたします。あなたからの与えられた御言葉を通して私たち一人一人を固く立て上げてください。メッセージを取り継いでくださいます西名智子先生を強めて、あなたからお預かりしているその御言葉を余すところなく伝える尊き御器として用いてください。聞く私たち一人一人もあなたの前にひざまずき、へりくだって聞くだけではなく、また行うものとして一人一人を導いてくださいますようによろしくお願いいたします。今このところへ来ようとしている方の足を早めて、無事にこのところへ着かせてください。またさまざまな事情で礼拝へ来ることができない方々も多くおられます。どうしよう、そのところにおける必要をすべてあなたが目指してくださって、時間場所は違ってもあなたの前に心を落ち着かせ、へりくだって礼拝を捧げることができるように導いてくださいますことをよろしくお願いいたします。この礼拝最後まであなたの御手に委ねし、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りです。主の祈りは賛美歌93-5の A にございます。賛美歌93-5、主の祈り A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして聖書を購読いたします。今朝の購読は詩編49編1節から21節、旧約聖書の865ページ、 詩編49編1節から21節を購読いたします。まずはじめに司会者が1節と2節をお読みいたします。会衆の皆様は3節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様で1節ずつ交互に読んでいきます。それでは購読いたします。詩編49編、指揮者によってコラの子の詩賛歌。すべての民よ、これを聞け。世に住むすべての者よ、耳を傾けよ。私の口は知恵を語り、私の心は英知を思う。災いの日になぜ恐れることがあろうか。私を追う者の悪に取り囲まれるとも。しかし人は兄弟をあがなうことができない。神に身代金を払うことはできない。永遠に生きることができようか。墓穴を見ずに進むであろうか。彼らが土地を自分の名で呼んでも、墓が常しえに彼らの家、よよに彼らの住まい。これが自分を頼みとする者、自分の言葉に従う者の行く末。しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。死に際して携えていけるものは何もなく、栄誉がその後を追って下ることもない。彼は先祖の列に加わり、永遠に光るを見ることはない。それでは皆様でご一緒にお祈りをお捧げいたしましょう。まず代表で西村ゆかさんにお祈りをしていただき、続いて皆様でご一緒にお祈りをいたします。
しかし神は私の魂をあがない、黄泉の手から取り上げてくださる。愛する天のお父様、今日この朝私たちをこの礼拝に招いてくださったことを心から感謝します。本当に危険を感じる暑さの中で無事にこの場所まで送ってくださったこと、またこの1週間守ってくださったことを感謝いたします。今日今この場所に向かっておられる方、また第二礼拝、第三礼拝にこの場所に集おうとされている方も、道中が守られるようにお導きください。この1週間ニュースを見ると、世界中のいろんなところでハワイでの山火事があったりと、またウクライナでも戦争が続いており、本当に不安になることがたくさんありますけれども、その中でも私たちは変わらないあなたに頼ることができ、祈ることができることを感謝いたします。また、ここにおられる方一人一人、この1週間で困難なことや悩むこと、いろんなところを通ってこられた方もいらっしゃるかと思いますけれども、その私たちもあなたに祈り 導かれることを求めて、あなたにお委ねすることができることを感謝します。今日この礼拝でメッセージを語られる西田智子先生の上に、あなたが大きな祝福を、また、聞く私たちの心も耳もすべて広げて、あなたの言葉を受け入れることができるようにしてください。またこの1週間それぞれ、また新たないつも、使わせるところに戻っていきますけれども、その中でもあなたが共にいてくださることを感謝し、またその力をこの礼拝で得ることができるようにしてください。今、子どもたちは夏休み、学生たちも夏休みです。ニュースを見ると子どもたちの命が奪われるような事件もありますけれども、どうぞ子どもたちがこれから楽しみにしている、行事や、家族での予定も守られるようにあなたが導いてください。このお祈りをまた今から、ここで皆さんがお祈りされる祈りに合わせてお祈りいたします。イエス様の名前によって感謝してお祈りします。
アーメン。それでは皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。続きまして聖書を朗読していただきます。今朝の聖書の箇所はコリントの信徒への手紙1、5章1節から13節、新約聖書の299ページ、コリントの信徒への手紙1、5章1節から13節です。
聖書をお読みいたします。コリントの信徒への手紙1、5章1節から13節です。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人にさえ見られないもので、ある人が父の妻と一緒になっているとのことです。それでもあなた方は高ぶっているのですか。むしろ悲しんで、そのような行いをしているものを自分たちの中から排除すべきだったのではありませんか。私は体では離れていても、霊ではそこにいて、現に居合わせたもののように、そんなことをしたものをすでに裁いてしまっています。つまり私たちの主イエスの名により、主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種が生地全体を膨らませることを知らないのですか。新しい生地のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの杉越の子羊として葬られたからです。だから古いパン種や 悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純粋で真実なパンで祭りを祝おうではありませんか。私は前の手紙で、みだらなものと交際はしてはいけないと書きました。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を礼拝するものと一切交際してはいけないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方はこの世から出ていかなければならないでしょう。今度はこう書きます。兄弟と呼ばれる人で、みだらなもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人を罵るもの、酒に溺れるもの、奪い取るものがいれば、そのような人とは交際してはいけない、一緒に食事をもしてはいけないということです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人々ではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪人を除き去りなさい。以上です。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条は賛美歌93:4-1a、 賛美歌93:4-1、使徒信条 A です。皆様ご起立ください。我は天地の造り主、全能の死なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死れん者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。西野智子先生に牧会祈祷並びに宣教、新しくされたものとしてと題してメッセージを取り付いていただきます。
お祈りをいたします。愛と恵み豊かな神様、今日もこの聖日、御前にお一人お一人を守り導いてくださり、共に礼拝のできるこの時を感謝をいたします。すぐる一週間、暑い日々が続き、また多くの出来事の中にもあなたがお一人お一人を守り、その生活を支え、顧みてくださったことを覚えて感謝をいたします。その日々の歩みの中で、悩みや困難のある方々、また弱さを覚えておられる方々、日々のさまざまな出来事の中に疲れ果てて弱っている方々を、今日もあなたが覚えてくださり、お一人お一人の上にあなたの御手を述べ、癒しと慰めと励ましを与えてくださり、あなたの豊かな恵みの中に回復させてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞ私たちの礼拝を導いてくださり、 あなたを見上げ、御言葉の恵みに豊かに満たされて、またあなたに賛美を捧げることができるように、この時一つ一つの私たちの捧げる礼拝をあなたが受け入れ祝福してくださるようにお願いをいたします。今日はギデオンラリーの時、ギデオン教会の働きを覚えてお祈りをいたします。世界中のすべてのところにある方々が神の言葉である聖書を手にすることができ、読むことができるようにと、公共の場所や学校やさまざまなところに聖書を届けるその働きをあなたから委ねられているお一人お一人をあなたが顧みてくださり、私たちもその方々に委ねられている務めを祈りを持って支えることができるように、今日特にこのことを覚えてその働きに心を止めて祈りの手を挙げることができるように導いてください。あなたを知らない人の多い、特にこの日本の社会の中で、学校やあるいは仕事先で聖書に触れることのその機会を得る方があることを思います。主よ、どうぞ捧げられる、届けられる一冊の聖書が誰かの人生にあなたの恵みを届けるそのものとして用いてくださるようにお願いをいたします。今日もう一度この働きを覚え、私たちも祈り続けることができるように助けてください。またこの8月は特に平和、世界の平和を覚えてお祈りをいたします。原爆の投下された広島、長崎を覚え、また終戦の時を記念するこの8月に、私たちはもう一度この世の中にあなたが平和を与えてくださるようにと祈ることができるように導いてください。世界は今でも争いや紛争、また戦争があり、多くの人々が苦しみと悲しみの中にあります。また憎しみや憤りを持って生活している方々もいます。神様、どうぞその方々を憐れんでくださり、その国や地域の指導者たちがあなたを恐れる心を与えられて、人々の生活の幸せを願うことができるように、主をどうぞあなたの憐れみをもって御手を述べてくださるようにお願いをいたします。そして争いの中で悲しみ苦しんでいる人々に必要な慰めと助けが与えられますように、主はあなたの働き人を使わし、あなたの御業を成してくださるようにもお願いをいたします。また私たちが何もできなくてもそのことを覚え、また多くの人々を助けるために使わされている方々の働きを覚え、あなたの助けがあるように、あなたの御業がなされるように祈り続けるものとして導いてくださることをもお願いをいたします。今日も世界中で捧げられる礼拝をあなたが受け入れ祝福してください。また教会に集まることのできない在宅や施設や、また入院しておられる方々をあなたが顧み、そのところでもあなたに向かって心を開き、あなたを賛美し祈り礼拝することができるように、お一人お一人を守り導いてくださるようにお願いをいたします。また戦争や迫害の中で集まって礼拝することのできない主にある教会、兄弟姉妹をあなたが覚えてくださり、そのところでそれぞれに捧げられる礼拝を豊かな恵みをもって祝福してくださるようにもお願いをいたします。どうぞあなたの恵みがすべてのところで満ち溢れますように、 イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。コリントの信徒への手紙をしばらく見て、またそこから恵みをいただいています。で、パウロはコリントのクリスチャンたちに、その教会にいろいろな問題があることを聞いて、そしてその問題を解決して、本当に神様からいただいている祝福された恵みに生きるように、また教会がキリストの体として成長し整えられていくようにということを願って、この手紙を書き教え導いています。そしてこの前のところでは、パウロはキリストにあって福音によってあなた方を産んだのは私ですと、本当にその生み出した親のような思いを持ってあなた方に語っているのだと、パウロの切なる思いを書き記し伝えているんですね。この手紙の中でパウロはコリントの教会の問題を指摘し、そうではあってはならないと厳しく戒めている、そういう言葉もありますけれども、この前見ましたこのパウロの切なる思いを読むときにですね、その一つ一つが本当にそんなふうであってはならない、あなた方はそんなふうに生きるためにイエス・キリストを信じたのではない、新しい命を与えられているのではないということを切に彼らに伝えようとし、どんなものを受けてどんな恵みの中に生きているのかをしっかりと知って、そこにとどまり歩んでほしいという、そのパウロの思いが伝わってくると思うんですね。この5章に入ってもパウロはさらにコリントの教会にある大きな問題を指摘していきます。今お読みしたその最初のところでは、教会の中にみだらな行いをしている人がいる、不貧困な不道徳な行いをしている人たちがいる、しかもそういう人たちがいるというだけではなくて、あなた方はそれに対して何も思っていない、当然のことのように受け入れている、それが問題なんだと厳しく指摘するんですね。そして彼は、私はすでにあなた方をそのような、あなた方の中にいるそのような人たちを裁いているとさえ言いました。ここで裁いているというのは、それが罪だと断罪しているというぐらいの強い表現であると思うんですね。それはそのようなものがあなた方の中にあってはならないんだという明確な罪に対する指摘でもありますが、それをしているのは彼らが主の日に救われるためだというんですね。肉において、現実において、それを裁いて罪だと指摘して、そうであってはならないんだということを伝える、それはあなた方が本当に救われるためだ、罪の中にある人たちが最後には主の前に救われるためだとはっきりと言っているんですね。私たちはここを読むときに、ああ教会の人たちも裁いて退けないといけないのかと、そのことにだけ目を留めてしまうかもしれません。でもパウロがそのことを指摘したのは、そうであってはいけないんだ、そのことを離れて、そういう人たちがその罪の行いから離れて許しを求め、キリストのものとして命が贖われ救われるためなんだということを彼らに伝えようとしているんですね。パウロにはイエス様のような思いが与えられているんだと思います。イエス様も罪に対しては厳しくそれを指摘し、そうであってはならないと伝えましたけれども、それは人々がその神に背いた悪い行いを離れて、神様の愛と恵みによって喜ばれる人生を歩むようにという願いがあったからなんですね。パウロのコリントの教会にある罪の指摘と、その罪を行っている人たちへの裁き、 断罪というのは、彼らがそこから立ち直って救われるように、その救いにふさわしい人生を歩めるようにという切なる願いであったということができると思います。そしてそのことを語った後に続いてですね、古いパン種を取り除きなさいという表現を持って彼らの生き方を導いていきます。パン種というのは、パンを作るときに小麦粉のその粉塊を発酵させるものです。イースト菌というふうに今私たちは呼ぶこともありますけれども、それはわずかであってもその粉の塊全体を膨らませることができます。パウロはその例えをもって、小さな罪でもそこに入り込んでいるならやがて全体に及んでしまうということを表そうとしているんですね。ですから、あなた方の中にある古いパン種や悪意と邪悪なパン種を取り除くようにと命じています。古いパン種というのは何かというと、それはイエス様を信じる前にしていた生き方や生活習慣、考え方のことを指しています。その頃に教えられ、またこうするべきだと言われて守ってきたこと、これが良いと考えて行ってきたこと、そういうものを取り除きなさいと言われます。また悪意と邪悪なパン種というのは、世の人々の中にある自己中心な、人々を傷つけても自分の利益を優先するような、また神を神と思わずその教えられることに無関心である、そういう考え方のことを指して言っているわけです。そしてそれがイエス様を信じてキリストのものとされた、神様のものとされたクリスチャンの集まり、教会の中にも影響を及ぼし入り込んできている、それが問題なんだとパウロは言うんですね。ですから、それらを取り除きなさいというのがパウロの命令でした。私たちもイエス様を信じても、いろいろなそれまでの考え方、習慣に基づいて生活をしているかもしれません。イエス様を知ったから、聖書の言葉を信じたから、それで何もかもが180度変わる、全く新しい別のものになってしまうということはなかなかありえないと思うんですね。大きく変わる経験をすることはありますが、それまでの生き方が全く変わるというためには時間が必要です。御言葉に教えられ、神様との交わりの中で気づかされて、ああこういうふうに生きていくんだなということを知っていくわけです。コリントの教会の多くの問題は、コリントの社会の中にある人々の考え方や習慣がイエス様を信じて集まっている教会の中にも入ってきている、そこにいる人たちの中に残っていて、それが問題だとさえ考えようとしない、そういうところに様々の神様に喜ばれない悪や、また御心に沿わない行動が入ってきているということだったんですね。ですからパウロはここで、そういう全体を膨らませるような、全体に影響を与えるようなパン種のような古い考えや、この世の悪意に満ちたものを取り除きなさいと彼らに命じています。そしてここで、あなた方はパン種の入っていないものです、つまりもうすでにパン種が取り除かれたものになっているんですよということを彼らに言います。さらに、キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたのですと伝えています。で、この杉越の子羊というのは、皆さんも旧約聖書の出来事を思い出していただくといいと思うんですが、イスラエルの民がエジプトの奴隷のようなその状況から、神様によって使わされたモーセを通して導き出される時にですね、 神様が裁きをもってエジプトの地を巡られるときに、子羊をほふって、そしてその血を入り口の柱と鴨居に塗り、その肉は家族で集まって食べて、種を入れないパン種のないパンを食べて、その時を過ごします。そうするときに裁きをなされる神様は、その塗られた血を見て、その家を過ぎ越されていった、通り過ぎられたという出来事があり、イスラエルの民は神様の守りと導きの中にエジプトを出ることができたという、その出来事です。そしてこの出エジプトの時に行われた過ぎ越しは、食事過ぎ越しの祭りとして代々伝えられ、この過ぎ越しの食事としてその祭りの時に食されていたものですね。ですから種を入れないパンというのは、この過ぎ越し、その祭り、その記念の行事をも意味しているんですね。ユダヤ人にとってそれは律法で教えられ、祭りとして定められて行ってきましたので、彼らにはすぐに思い出せる自然なことでした。けれどもコリントの教会の人たちにとっては少し違っていたと思うんですね。彼らは小さい時からそれを教えられ、そのユダヤ人の過ぎ越しの祭りを祝ってきたわけではありません。けれどもイエス様が十字架にかかられる前の夜に、この過ぎ越しの食事をされた時に、これは私の血による契約、私の体と、そのパンとブドウ酒を持って、過ぎ越しのその意味を、完成される贖いの意味を弟子たちに教えられ、私を記念するたびにこれを行いなさいと、その過ぎ越しの食事を新しい契約のものとして教えられてきました。ですからコリントの教会の人たちもそのことを教えられてきたはずです。パウロが過ぎ越しの子羊としてキリストがほふられているという意味のことを伝えたときに、彼らもその意味がわかるはずなんですね。そしてパン種のないパンという意味も彼らにはその時にわかるはずだったんですね。だからこそパウロはここで、単に古いものを、パン種のようなものを取り除けというだけではなくて、イエス・キリストのその贖いによって、あなた方はあなた方に罪を犯させるパン種のような古い価値観や考え方、罪の習慣が取り除かれている、パン種の入っていないものにされているというふうに表現しているんですね。だからこそ教会の中に、その古いパン種のような、また悪意や邪悪のパン種を持ち込まないように、入ってきたならばそれを取り除くようにと彼は教えているんですね。そしてパウロはここで、私たちの過ぎ越しの子羊という表現を使いました。この時の私たちというのは、イスラエル民族やユダヤ人たちだけを指しているのではなく、すべての人のために贖いを完成され、この神のものと回復される恵みを完成し与えられるイエス・キリストによる、その死と十字架の死と復活による命の贖いと、新しいものに変えられる、その祝福のことを指しています。ですから彼はあえて、私たちの過ぎ越しの子羊とイエス様のことを語っているんですね。ここにただ入り込んでくる悪や自分の中に残っている罪、古い考え習慣を取り除きなさいというだけではなく、すでにパン種の入っていない罪や悪から清められ、新しい命に生かされているものになっているということをしっかりと自覚し認識して、入り込んでくるこの世の悪や価値観やキリストに従うことを妨げるものを取り除き、それらを排除していきなさいとパウロは教えているんですね。ですからこのパン種の入っていないものにされているというのは、 新しいものにされていると言い換えてもいいと思うんですね。そしてこのパン種を取り除きなさいということに続いて、彼は、おそらくこの手紙の前にも同じような手紙を書いて、彼らが行いを改めるように、キリストに従う生活をするようにということを進めていたようです。ですからここに、私は前の手紙でみだらなものと交際をしてはいけないと書きました。それはこの世のみだらなもの、貪欲なもの、奪い取るもの、偶像を礼拝するものと一切交際してはいけないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方はこの世から出ていかなければならないでしょう。ここに、私たちはこの世の中で、聖書で邪悪な悪意に満ちた、あるいは神を神と思わず神に逆らうと表現されるような、その社会の中にあって、それらの人と交際をして生きていくものだということがわかるんですね。それらの人々を避けるとしたら、私たちはこの世で生きていくことができなくなります。けれども、イエス様が私たちを変えてくださったのは、そのような世の中で生きていくためだということなんですね。パウロがもう一度言い直しているように、教会の中に、クリスチャンの交わりの中に、不貧困や不道徳や貪欲や、この世の悪意に満ちた邪悪な考え方が入ってくるなら、それらの人を避けなさい、またその人たちが悔い改めないならば、その人たちと交際をしてはいけないというんですね。関わる人、一緒にいることによって、私たちの行動も変わってきます。私たちはイエス様を愛し、イエス様の生き方に習い、そのイエス様との交わりの中で、イエス様のような生き方、新しくされたイエス様と同じように生きる、その生き方をしていくようにと導かれているものです。教会の中に、クリスチャンの交わりの中に、そのようなこの世のものが入ってくることを避けなさい、取り除きなさいと言います。けれども、私たちはそのような世の中で、社会の中で、神のもの、新しくされたキリストのものとして生きていくようにと言われているんですね。私たちはこの世の人たちとのつながりは大切にしたいと思います。その人たちと同じ考え、同じ生き方をするのではなくて、私たちが与えられている愛と命、豊かな恵みに満ちたキリストのものである、新しくされた人生を生きていきたいと思います。そしてそれがこの世の中にあって、光となり、あるいは塩のように、人々に良いものを与えていく、良い影響を与えていく、そのような役割を果たしていくことができると思うんですね。それがキリストによって新しくされ、パン種のないものとされたキリスト者の生き方です。すでにイエス様という贖いの子羊がほふられ、私たちは贖いの代価を払っていただいて、神のものと回復させていただきました。この新しい人生を、私たちには難しい邪悪な悪意に満ちた世の中ではあるかもしれませんが、私たちに与えられている命とその恵みによって、いつも一緒にいて教え導いてくださる神様の導きによって、豊かな命を生かさせていただきたいと願います。新しくされているということを今日も確信し、その命に生きるものとして導いていただきましょう。お祈りをいたします。新しい生地のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。 現にあなた方はパンダネのないものなのです。キリストが私たちの過ぎ越しの子羊としてほふられたからです。愛する天の神様、今日もあなたの御言葉を通して、コリントの信徒を教えたこの手紙を通して、今の私たちに与えられている同じ恵み、同じ命の恵みを教えてくださり感謝をいたします。どうぞこの世には染まらず、けれどもこの世にあってあなたの命に生きることをあなたが守り導いてください。私たちが迷うとき、弱り果てるとき、どうぞ私たちの心と思いとを守り、あなたの御言葉によって導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みを覚え、ご一緒にお祈りいたしましょう。
私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金へと続きます。献金は神様に感謝を捧げるために捧げるものです。ご用のある方はお捧げください。それでは賛美をいたします。賛美歌520番、真実に清く生きたい。賛美歌520番を賛美いたします。 礼拝の感謝と献金の祈りを安倍さんに捧げていただきます。
お祈りします。新しい生地のままでいられるように古いパンダニをきっちり取り除きなさいと、愛する天の父なる神様、この朝の礼拝を感謝します。今日のメッセージを聞きながら船を思い浮かべました。私たちは船のような存在で海に出ていきます。この世が海です。船は海でないと意味がありませんから、私たちはこの世に使わされていきます。この世と共に生きなければなりませんが、しかし水が入ってくれば沈んでしまうように、古いパンダネがもしあるならば沈んでしまい、船の役割を果たすことができません。どうぞこの海にこれから私たちは出ていきますけれども、この世にあってこの世のものではなく、この世にあって使わされていく、そこでキリスト者として世の光、地の塩として輝いて生きることができるように、今もし古いパンダネがあるならば、この船の中からどうぞ死を取り除いてください。いや、しかし主よ、この朝もう古いパンダネがないものとして、生かされているものとして私たちがあるのだということをもう一度覚えさせていただいたことも感謝いたします。あなたがほふられて十字架にかかってくださり、すでにあがなってくださっていますから、どうぞこの暑さの中、日々弱さを覚えるような毎日ですけれども、霊と体と心と、どうぞこの朝もう一度リフレッシュしていただき、あなたに生かされたものとして、新しい命に生きるものとして、この世に使わされているものとして、どうぞこの週生き生きと、もう一度上を向いて元気に歩んでいける一人一人として、このところから使わせてください。この朝のメッセージを感謝します。今から捧げますものは、お預かりしているものの中から心からのものを捧げてします。どうぞあなたの戦いのために用いてください。愛する主の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。皆様ご着席ください。唱詠を賛美いたします。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の唱詠賛美歌27番を賛美いたします。唱詠の後、西田智子牧師に祝祷をしていただきます。皆様ご起立ください。
私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の清い親しい交わりが、お一人お一人の上にいつも豊かにありますように。アーメン。
ご着席ください。